では、慈しみ深きをご一緒に賛美しましょう。たんたんたんたんたんたんたんたん。三、はい。慈しみ深き。ともなるイエスは、罪とが憂いを取り去りたもを、心の嘆きを、つつまず述べて、などかは殺さぬ、終える重荷を。では一言お祈りします。愛する天の神様、今日も御言葉に親しむ時間を与えてくださり、ありがとうございます。あなたが語ってくださることによく心の耳を澄ませて応答することができますように、聖霊様、助けて導いてください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日は創世記48章、13節から22節です。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右手に取って、イスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手に取って、イスラエルの右手に向かわせて彼に近寄らせた。するとイスラエルは右手を伸ばして、弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。それからヨセフを祝福していった。私の先祖、アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神。すべての災いから私をあがなわれた御使い。この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに、彼らのうちに唱え続けられますように。また彼らが地の真中で豊かに増えますように。ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んで、それをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。わかっている。我が子よ、私にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日、彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりも、むしろあなたに、私が剣と弓と思ってエモリ人の手から取った、あのシェケムを与えよう。アーメン。それでは最初に示される箇所を求めて黙想していきたいと思います。はい、それでは最初に示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は15節で、ヤコブが今日この日までずっと私の羊飼いであられた神、というふうに、神様のことを告白しているところに目が留まりました。 あと17節でヨセフが父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、それを返させようとした。でも19節で分かっている、私には分かっていると。そしてこの弟の方がさらにこの大いなるものとなるんだっていうことをですね、子孫は国々を満たすほど多くなるっていうことをヤコブは知っていて、わざとそのように祝福したということ。そして、まあ、21節でも神様があなた方の先祖の地に返してくださるという、本当にそのことを本当にこの予言的に前もって知って、そして祝福している姿に目が留まりました。以上です。
はい、私は今日は一般的に、まあ、原則として長子が祝福されるということではありますけれど、でもその原則的なことはいつもそうなのではなくて、やっぱり神様は選ぶものを選ばれるということを教えられました。ローマ書の中で、私はエサウを憎みヤコブを選んだとあるように、神様の選びというもの、そしてまた祝福というものが、まあ、あんまり良くない言葉で言うとエコひいきというか、まあ、そういうことを、神様を愛するものを愛するんだなということを今日は教えられました。ヨセフもこの最後のところで22節で、兄弟、イスラエルは言います、兄弟たちではなく、お前に、つまりお前だけに、ヨセフだけにこのシェケムを与えようと。ここでも20節の一番最後のところで、イスラエルはエフライムをマナッセの先にしたというように、原則だからもうこれで形式的に決まっているということではなくて、神様を愛する者を愛され、祝福される者を祝福される、そういったことを教えられたとともに、22節で、私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのシェケムと書いてあるように、人を祝福することができるのは、自分がこの霊的戦いに勝利して、自分が得たものを人に渡すことができるんだということを教えられました。以上です。
はい、私も、神様の選びというところに目が止まりました。14節に目が止まって、神様は不思議ですけれども、いつも下のこう、まあ、通常で考えれば選ばれない子の方あの選んでこられているなと思いました。カインとアベルから始まって、また、旧約時代はモーセもダビデも、またヤコブも、そしてヨセフも、そしてその子供たちも、ずっとそのようにして、本来人間の目にはふさわしいと思われない人を選んで祝福を与えるという、まあ、その原則があるんだな、原則というか、まあ、そのような神様なんだなということに目が止まりました。そしてもう一つは、それに反してその18節のところで、まあ、ヨセフは通常で言えばこの言葉は当たっている正しい価値観だと思うんですけれども、でも神様の目から見れば、それは御心に反していることだということ。私たちが常識にとらわれると、神様の御心を見失ってしまうんだなというところに目が留まりました。ではさらに深く黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。罪について、約束、慰め、警告、命令、模範など、御言葉を深く観察して探っていきたいと思います。はい、では少し短いんですけれども、分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、15、16節で父なる神様について教えられました。このイスラエルがこの人生そこの最後の日に、今日この日までというふうに言っているんですが、ずっとイスラエルの羊飼いであられた神様であられて、 またすべての災いから御使いを使わして守ってくださったお方であるということで、そのように最後まで守ってくださり導いてくださる方であるということを教えられました。また避けるべき行動として17節18節で、ヨセフはこの父が手を交差して弟の方に右手を置いているのを見て、それは間違っていると決めつけてしまったんですが、本当に常識で私たちはいろいろ判断しがちですけれども、それを超えたところに神様の御心があるということを私たちは理解して、その神様の判断御心を妨げないようにしなければならないということを教えられました。ヨセフはもう、まあ、年老いた父だから何かボケてしまったんではないかと思って、そう軽く見てしてしまったのかもしれませんけれども、そういった本当にこの神の油を注がれた器を、尊敬して、そこに御心があるということを認めていかなければならないということも教えられました。以上です。
はい、私は15節のところで模範として、アブラハムとイサクのようにいつも主の御前を歩むこと、そのように主を何よりも第一とするものに対して、私たちが自分勝手でたくさんの弱さがある羊のような存在であっても祝福のもといとしてくださるお方ということが模範です。もう一つの模範は22節のところで先ほど言いましたけれど、自分自身が労苦し戦って勝ち取ったことだけが、勝ち取ったものを他の人に与えることができる、自分自身が戦わなければいけない、そして自分が祝福されて初めて人を祝福することができるということを教えられました。以上でございます。
私は19節のところから御霊についてですけれども、また模範としてヤコブがこの子供たち、自分の子供の代だけではなくって、その先の祝福まで、主が知らせてくださり、その道備えを良くしたということを模範として学びました。聖霊様は私たちに先々のことを教えてくださいますけれども、それは主の御心を行っていくために教えてくださるんだということ、私たちは先々のこと、まあ、その印を見せていただいたならば、まあ、本当に大胆に信仰を持ってその恵みの通り良き道を作っていかなくてはいけないということ、ヤコブを模範として学びました。はい、それでは自分自身の適応のために祈っていきたいと思います。具体的な適応を求めて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は最近決まったことに対してちょっとこう納得できていないというか、ちょっと間違っているというか、まあ、不満に思うというか、そういったことがあったんですけれども、本当に常識で判断して、そう思っていたなということを思わされて、本当にそれを超える大きな主の導き、御心があるということを認めて従っていくということをしたいと思います。だからこう不満に思ったりすることなく感謝していきたいと思います。以上です。
はい。今日は2つのことを適用していこうと思います。1つはこの形にとらわれず、本当に瞬間瞬間聖霊様の導きに従うことが大切だと、昨日もこの海の公園でバーベキューをしようとしていましたけど、出かけようとすると雨が降り始めて、計画を変更した結果、じっくり一人の求道者の方、ノンクリシャンの方と交わりができて、その方が十分な時間がこのあったので、イエス様を受け入れる祈りまですることができたように、今日も聖霊様の導きに従っていきたいということが一つ目で、二つ目は、 この15節にあるように、アブラハムとイサクが主の御前を歩んで、主を第一にしたということを、御前に歩むということを教えられました。最近、この、自分はこれをどうしようかなと、自分に視点が出てたように思いました。今日、もう一回そのことを悔い改めて、神様はどうされるのか、私にどういうふうにおっしゃっているか、いつもそれを、それから動かないようにしていきたいなと思わされました。以上です。
はい、私は宣教旅行に先立って、本当にその地を主が祝福してくださっているということ、改めてその印と約束、去年いただいたものを思い起こしていました。すでに主が買い取られている場所、そして本当に何か不思議な霊的な祝福のある場所というのを、なんか忘れていたなということを思いました。ちょっとこう、救いの確信が見えてこなかったり、これからの道先というのがあまり見えてこなくなると、その大きな約束を忘れて、本当にこう目の前の状況にとらわれる自分がいるなということを思って、今日はヤコブのように本当に主にいただいているその約束、また教えられた御心というのを行っていきたいなと適応しました。では、一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、私たちは本当に常識にとらわれて、また形式的に時に陥ってしまいますけれども、主よ、教えてくださり、もう一度道を修正してくださり、ありがとうございます。主がこの地に御心を行ってくださることを信じて従って行きます。今日も瞬間瞬間、聖霊様が導きを与えてくださいますようにお願いします。従うものとさせてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。